ただいま新約聖書のマタイによる福音書に記されております主の祈りの箇所をご一緒にお聞きいたしました。で、普段私たちが祈っている主の祈りには、このところでイエス様が教えてくださっている祈りの言葉に続けて、いわゆる賛美の言葉が付け加えられているのだということを先週の礼拝説教の中でも申し上げました。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりというあの言葉です。今日はあの賛美の中に出てくる第二の事柄、すなわち力、それは神様のものであるということについてしばらくご一緒に考えたいと思っております。力と言われると、これは本当に多くの人が心を寄せる事柄であろう、そういうふうに思います。力がつくとか力を手にできる、そんなふうに言われますと、私たちはつい何か耳寄りな話でもあるかのように耳をそば立ててしまう、そういうところがあると思うんです。力が本当につくのだ、そういうふうに教えられますと、私たちはそのためだったら何か幾分か努力してもいいかなと思ったりもします。力に対する憧れっていうのは私たちの中に本当に根深くある、そう言っていいと思います。教会においでになる方の中にも、もしかすると力を与えられたい、精神的なパワーを求めて礼拝をしたい、そういう方もいらっしゃるかもしれません。力というのは多くの人間がそれを望み願い求める夢見ることなんです。しかも私たちが力を欲しがる、力を夢見るというときに、そこで私たちが願う力というのは通り一遍の力なんていうものではないと思います。私たちは普通の人間の力なんかでは満足できないところがある、そう言っていいんじゃないでしょうか。で、そのことは普段私たちが使っている力を表す単位を考えればよくわかる気がするんです。100人力とか人の力を単位にする場合もありますけれども、しかし普通私たちが力を問題にするときに使う単位というのは馬の力なんです。何馬力、あのトラクターは何馬力で畑を耕せるとか、このモーターは何馬力出るとか、そういうことを、よく話に口に上らせます。で、もちろんそういうふうに力に憧れるというのは、これは電気とかエンジンとかの近代的な大きなシステムが出来上がってからのことではないんです。古い時代から特別な力を自分に蓄えている人というのは憧れを持って見られました。そういう巨人の伝説というのはもううんと古い時代から、人間の歴史と同じくらい古くから見られるわけです。で、聖書の中でも例えばゴリアトとかサムソンとか、あるいはアナク人といったですね、巨人たち、また特別に力があった人たちのことが言い伝えられています。で、古い時代にはそういう独特な力を身につけた人というのは大抵特別抜き出た人というふうに 見られていました。しかし今日ではどうだろうか。今日で私たちは実は自分が特別に抜き出ていると思わなくても、それでも力をつけ力を持ちたいと願うところがあるんじゃないでしょうか。いろいろなネットの力であるとか、あるいはいろんなみんなが知らない知識の力を身につけて他の人よりも力があるものになりたい、そういう思いというのはですね、実は現代社会のいろんなところで見受けられるように思います。誰もが実はそれぞれにですね、大きな力を持つ巨人でありたい、そんなふうに願うようなところがあります。ですからそう考えますと、実は力というのはある意味では現代の偶像である、そういうふうに言ってもいいと思うんです。しかし 誰も彼もが力を願う、力を得ようとして一生懸命であるということは、これ逆から言いますと、力がない人はとっても惨めだということでもあります。力が偶像になって幅を利かせる、我も我もって力を求めたがる、そういう時代には力のない人たちは惨めであり、影が薄くなり、そして社会の周辺部に追いやられ押し出されていってしまいます。で、したがって私たちが力を持たずにいるということは心細く思う。で、それはある意味当然なところがあるわけです。そして自分が力を持てないのじゃないか、あるいは力を失うのじゃないか、で、そういう不安と恐怖が実はより一層人々を力への熱望に駆り立てる、そういうこともあるだろうと思います。実は今日多くの人たちが力を得たい、そう心を寄せるというのは、裏返しに言えばこの世に本当に多くの不安や恐れの種が潜んでいるということだろうと思うんです。もし自分が力を持ってここに立っていることができなくなったらどうなってしまうか、あっという間に自分は追いやられ、押し流され、滅んでいってしまうに違いない。で、その不安がですね、私たちを力へ力へ駆り立てていくようなところがあると思います。ですから私たちの本当に根底のところ、私たち一人一人の奥深いところには、自分が力を失うのじゃないか、そしてついにはこの社会の中で追いやられ、押し出され、取り去られていってしまうんじゃないかという不安と恐れがある。おそらく私たちはそういうものをですね、一人一人がみんな抱えてるんだと思います。そしてそういう恐れを持ちながら、力というものをですね、憧れを持って見つめるときに、それがまるで何よりのものであるかのように思えてしまうんです。不安や恐れを抱いている、そういう人間が力を見つめてそれに憧れを抱く。で、その憧れにはですね、例えて言うとイースト菌みたいなところがあると思います。際限なく膨らんでいくんです。そしてそれはまた実はですね、私たちあんまり気がついていないかもしれませんが、時にキリスト教信仰の中にそれは入り込んでくる場合があります。最初にちょっと申し上げたんですけれど、ある方が信仰を持ちたい、そういう希望をお持ちになるときに、どうしてそれを願うようになったのかとお尋ねすると、どんな場合にも自分がへこたれたりぺしゃんこにされてしまわないように、信仰によって力を持ちたいんだ、そういうふうにお答えになるということがあり得るんです。私まだ後町教会ではそういう方にお会いしたことないですが、今までお伝えした3つの教会で、どこの教会でも初めて来た教会に来た方の中に、何でいらっしゃいましたかと聞いたら、パワーが欲しかったのですとかですね、あるいは、教会に行くと何か力が与えられるんじゃないかと思ってまいりましたという返事をする方に出会いました。で、そういうふうに、教会に訪ねてきてくださること、来てくださること自体は大変にありがたいことなんですけれども、しかし実はです、見ておりますと、そういうふうに自分の力を求めて、あるいは力が与えられることを求めて教会に入ってこようとする方というのは大抵同じ結果になっていくんです。で、それはどういうふうになっていくのかと申しますと、自分としてはしばらくキリスト教信仰の生活に触れてみたけれど、しかしこの厳しい社会の中ではそれは大して何の役にも立てないようだから、それをやめました、別に不思議でも何でもないかのようにですね、そんなふうに言って教会を離れていく。で、そういう方が本当にたくさんいらっしゃるということを私は牧師としてこれまで経験してきています。大変残念に思いますけれども、しかし、力を求めて教会に連なろうとする、キリスト教信仰に触れようとするときにはそういう結果になってしまうというのも、ある意味ではやむを得ないのかもしれないというふうに思うんです。力を欲しがって教会に来る、で、それはもちろんその方にとってはとても切実な動機なんだと思うんですね。本当に自分は力を与えられたい、だから教会に来ました、気持ちとしては分かります。 しかしそういう方はですね、もしもそのまんまそれで突っ走っていってしまったらどうなるだろうかということを考える必要があるように思うんです。信仰の事柄というのはですね、神様にお仕えするということよりも先に自分が力を得る事柄なんだ、そう思って力を得る手段の一つだと思ってしまうなら、そう思って信仰の道に勤しむなら、その結果はどうなっていくか。実はその人はですね、力ある強いものだけが大手を振ってまかり通っていくような社会を作る、そのことに協力することになるんです。この社会っていうのは強いものが生き残っていく場所だ、弱いものは顧みられなくなる場所だ、自分は今力がないので他の人が知らない信仰の力によってこの私も力を与えられたい、そしてこの世の中にあって潰されないようになりたい、そう思うということは実は強いものがもてはやされるということをですね、そのまま無批判にですね受け入れ流されていることになります。そしてそういうあり方っていうのは強いものだけが生き残っていくという社会を肯定してそれを作っていくことになるんです。ところが、じゃあ聖書の神様ってどういう神様だろうかって思うわけです。聖書の中で私たち聞かされますけれども、神様っていうのはですね、強いものも弱いものも、大きいものも小さいものも偏り見られないんです。私たちは顔がみんな違いますように、個性がみんな違います。私たちの中には強いものも弱いものもいる。大きいものも小さいものもいる。気が長いものも気の短いものもいる。いろんな個性があります。しかしそういう個性を神様はですね、どれが良くてどれがダメだって言ってこの世から、軽んじたりですね、消し去ろうとしたりはなさらないんです。神様は私たちに命を与えてくださっている方として、一人一人をその人の人生の中に持ち運んでその人生で生きるように、そして私たちが生きることを通して実は命を与えてくださる神様の栄光を賛美するように持ち運ぼうとなさるんです。神様がすべてのものを顧みようとなさっているのに、実は自分が力を欲しいってそのことだけ願う人というのは、実は、強いものが支配者として君臨する社会を夢見るということになります。ですから実は力を求めて神様に近づこうとする人というのは、神様ご自身の御心とはずれていってしまうところがあるんです。神様はご自身の民の中からはそういうあり方というのを排除なさっていきます。したがって力を求めようとして教会に来るときには、私たちはですね、そこである程度は自分の力でいることできますけれども、ずっと長続きしていくことができなくなってしまうんです。実はそういう場合には私たちは本当の神様に膝をかがめて仕えるというあり方からそれていってしまいまして、力の偶像に膝をかがめ、力の偶像を仰に見ている、ただそれを聖書の神様がその方なのだと思い違いしてですね、力を力をと言っているということになってしまうわけです。で、さてそんなふうに神様というのは私たちが力を求めるということとはちょっと違うところにおられるのですけれども、じゃあもう少し考えたいのです。主の祈りの最後に力は神様のものです、そういうふうに私たちお祈りするんですが、その場合の力というのは一体どういう力のことなんだろうか。で、普段私たちあんまりそのこと考えずに主の祈りを祈ってるかもしれません。力というのは神様この世界を成り立たせてくださってる力のことだってもしかしたら漠然と思ってる方いらっしゃるかもしれません。で、その場合にはこの自然界にあるいろんな力のことを言ってるんだと思うかもしれないです。自然界の中に確かに神様はいろんな力を備えてくださっています。空気の力もありますし、水の力もありますし、太陽の力もある、あるいは大地の熱の力もあるし、もうちょっと言えば原子核の中にも力があります。で、そういう力すべて一切の力が、このお祈りの中で力というふうに神様のものだというふうにお祈りしてるんだろうか。で、もしかするとそう考える方いらっしゃるかもしれません。で、今申し上げたこの自然界に備わっている力の特徴というのは、力が集まってくれば集まってくるほど力強くなっていくということです。ですから力は強さにつながるんです。 そして実は私たちはですね、この歴史のある時点までは力がより集まってきて強くなること、いいことだと思って喜んできたということがあるように思います。もしかしたら今日でも際限のない力、どこまでも力が集まって強くなることをいいことなんだと思っている、そういう人も私たちの社会の中にいるかもしれません。しかし今日は非常に悩ましい時代になっています。もはやですね、ただ力が集まってくればいい、力が強くなりさえばいい、そういうふうに手放しで喜んでられないような時代がやってきているわけです。原子力発電所が津波で壊れてしまう、でその時にもうその力がですね暴走してしまって、私たちはそれをどうやって止めていいのかわからない、そういう途方に暮れたような時代に生きています。今日ではもはやですね、力というのは増えれば増えるほど、集まれば集まるほど、強くなれば強くなるほど手放しで歓迎できるというものではなくて、むしろその力の不気味さ、力の脅威ということが私たちのには先に感じられるような、そういう時代になってきているんです。しかしじゃあ一体どうしてそんなふうになってしまったんだろうかと思うんですね。もともとは力が集まってくる、そしていろんなことができるというのは喜びだったはずなんです。ところが今日では喜んでいられなくなって、不安や恐れのが先に立ってしまう。事情がそうなっているのは、じゃあ力というものがどこかで変わってしまったんでしょうか。そんなバカなはずはないんです。力は昔も今も変わらない。しかし力は変わりませんけれども、実は力がどんどんどんどん集まって大きくなってしまった結果、実はそれによってその力を用いていく私たち人間の欠陥の方があらわになってしまっているんです。手放しで力を喜ぶことができたのは、その力が私たちの制御できる範囲内にあったからです。しかし今日ではもはやですね、いろんなところで人間の 手に余るような力がですね見受けられるようになっています。原子力もそうですし、あるいは情報化社会のですね、さまざまなシステムもそうだと思います。昔自分で全部頭の中で設計図を書いて、そしていろんなことを操作できていた、そういう時代にはですね、その人が間違っているところを思い返しながら一つ一つ直していく、そういう仕方で対処できたんです。しかし今日ではもはやたくさんの人が寄ってたかっていろんな技術を作り上げて、システムが複雑になりましたから、一人の人が全部のことを把握しているなんてわけにはいきません。でいかないので、いろんなトラブルが起こるとですね、みんなどこで何が起こっているのか分かんなくなっていってしまう。実は人間が誤りを犯し、その人はもしかしたら気がつかないで誤りを犯しているかもしれないわけですが、その誤りが、そこでその暴走を止めることができないほどになってしまっている。ですから力自体が変わったのではなくて、どんなに優れた力であっても、それを用いる人間の方がですね、欠陥があって、過ちがあって、まともでないならば、そこで使われる力っていうのはかえって恐るべきものになってしまう、そういうことだろうと思います。で今、自然界の力のことを少し申し上げました。でしかしです、実は、主の祈りの最後に祈られている力が神様のものだという力、でこれは実は教会が健全であった時代には自然界の力のことだとは全然思われていませんでした。力があなたのものです、でそういうふうに教会の中で祈られるとき、キリスト者一人一人がお祈りするときには、そこで考えられている力というのは自然界の力じゃなくて、もっぱら十字架から出てくる力のことが考えられていました。私たちが問題なのは、自分自身が欠陥が持つようになっているということです。こんなふうに例えていいかもしれません。ワインを仕込むときにですね、そのワインを仕込む樽に、その木を腐らせる、ばい菌がつく場合があります。でそうなると樽自体が腐っていくんですけれど、でその樽が腐って使い物にならなくなると同時に、そこではですね、仕込まれたワインもすべて台無しになるんです。どんなふうにいいブドウを入れたとしても、 樽が腐っているから、ブドウ酒も腐ってしまう。でそれに似てですね、私たちの世界にある力がどんなに優れていてもですね、人間がダメになっていってしまうときにはですね、私たちはその力もダメにしてしまう、そういうところがあります。十字架から出てくる力というのは、そういう私たちの本当にダメになってしまうところを、癒し清める、そういう力があるんです。主の祈りの最後に教会が熱心に祈ってきたこと、力というのはあなたのものです神様って祈ってきたお祈りというのは、実はこの世界を成り立たせる諸々の力が神様のものだと言っているだけではなくて、私たちが罪のために侵食されて腐食していく、腐っていってしまう、そういうところを一人一人が持ってるんですけれども、しかしそういうものから私たちを清める力が神様あなたにはおありです。そしてこの私は本当に神様に清められたものとして生きることを許されて感謝です。でそういう賛美の言葉なんです。神様はその清めの力をイエス・キリストという方を通して私たちに与えてくださっています。自分ではですね、神様を忘れて神様抜きで生きる傾きを私たちは誰一人例外なく持っていると思います。教会に何十年通ったからもう近頃ではちっとも自分一人で生きることなんて考えなくなっていますという方はきっとおられないと思うんですね。私たちは何十年生きても気がつくとですね、いつも神様のことを忘れて自分一人で人生を生きようとしている。でそれが私たちを蝕んでいる病原菌なんです。私たちは神様抜きで生きるときにどうなるか、神様が見えませんから自分が神みたいになってしまうんです。自分で何でもできるように思うし、自分で何でもしなきゃいけないかのように思い始める。そしてその結果、神でもないのに神みたいな力を求めて、自分が何でもしなきゃいけないって考えるんです。でそういうままならないのっぴきならない状況にある私たちに神様はイエス・キリストという方を送ってくださって、私たちを清めよう清めよう、そうなさってくださるんです。御言葉をかけて、あなたは自分が主人ではないのだ、あの十字架の主こそがあなたの主人なのだよ、繰り返し繰り返し私たちに語りかけて、私たちが自分が主人じゃないんだということを教えてくださるんです。イエス様は私たちのもとに私たちの罪を清めるために来てくださっています。でそう思って思い返しますと、福音書の中でイエス様はですね、徴税人とか罪人とか遊女とか、あるいは重い病に侵されて死に瀕しているような人とか、そういうままならなさを抱えている人たちのもとを好んで訪ねておられるんです。そしてまたそういう人たちはイエス様との出会いによって新しく生きる力を与えられるんです。でそこで与えられている力というのは何か、イエス様ご自身がよくおっしゃいます。あなたの信仰があなたを救って、あなたを清めた。まさに罪から贖う力をイエス様は病んでいる人、弱い人、あるいは罪人と言われる人、ままならない状況の中で贖いている人、そういう人たちに与えてくださるんです。イエス様に出会って私たちが力づけられる力というのは、この世のなんか、慰めとかそういうものとはちょっと違うような気がします。罪から解き放ってくださる力、そして私たちが本当に清められたものとしてもう一度生きていいのだ、あなたの人生というのはあなたが一人で生きるものでもないし、まだ昨日までのあなたを引きずってどこまでも歩んでいくものでもない、本当に清められたものとしてあなたは今からの人生を考えていいし、私を信じて生きてきていいのだとおっしゃってくださる、その力をイエス様は私たちに分け与えてくださるんです。そしてそういうことがあるもんですから、例えばパウロのような人はです、生きているのはもはや古い自分じゃなくてキリストが自分の中に生きているんだというようなことを語るんです。新約聖書のガラテヤの信徒への手紙2章20節のところにそういう言葉が出てまいります。新約聖書の345ページです。 新約聖書の345ページ、ガラテヤの信徒への手紙2章20節をお読みいたします。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。あるいはコリント教会にあたった手紙の中で、パウロはこんなふうにも語ります。コリントの信徒の手紙第2の12章9節です。これは339ページです。339ページ、第2コリントの12章9節をお読みします。すると主は、私の恵みあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。自分の弱さを誇る。自分の惨めさ、自分のままならなさを認めて、そしてそういう本当に弱くてどうしようもない自分を清めて生かしてくださる。もう一度このすっかりダメだと思う自分を生かしてくださる。そういう神様を賛美する。その言葉が、力は何時のものなればなりという言葉なんです。でそう考えますと、私たちはですね、主の祈りをお祈りするたんびに終わりのところでなんと晴れやかな言葉を祈らせていただいているかと思います。力は何時のものなればなり。私たちは自分が強くならなきゃいけないのではなくて、弱い時にこそ私たちのうちに強く働く力があるのだ。そのことを教えられているんです。あらゆる弱さの中にあって、実は私たちは十字架から出てくる栄えある力に装われているんです。力に守られて私たちは生活をしているんです。日常生活のことを思えばですね、どなたであってもすっかり疲れ果てて途方に暮れてしまうような本当に深刻な難しい問題に出会うということがあるだろうと思います。自分自身についても本当に情けなくて不甲斐なくてですね、もうすっかり自分に嫌気がさしてしまうことだってあるでしょうし、あるいはもう本当に一晩中寝られないような悩みの時を過ごして、朝になってもまだ悩んでるということがあるかもしれません。しかし私たちは確かに自分に目を落とすとですね、一人一人がいろんなことを抱えてるんです。自分自身がとっても大変だと思うようなことを抱えています。でもその時に十字架の上で苦難を忍びながら、その死の経験をなさり、そして死からよみがえらされている、そういう方がおられるのだということに目を留めるならばですね、私たちはたとえ今自分が悩んでいることでですね、どんなに見通しがきかなくてダメだと思うとしても、どんなに悩んで疲れて途方に暮れてしまうとしても、それで本当に自分がダメになって終わってしまうんじゃないんだということを聞かされるんじゃないでしょうか。私たちが本当にダメだと思う、その歩みを実はイエス様が私たちに先立って十字架の上で経験してくださってるんです。ところがイエス様はそういう生活の中で神様に信頼して終わりまで歩まれて、そして信頼して歩んだらば十字架から降りられるんじゃないです。十字架の死の出来事は確かに起こります。でもそれで終わってるんじゃなくて、よみがえりの朝が与えられて、そこからさらに持ち運ばれて永遠の命に生きるものとされていくんだということを、イエス様の復活は私たちに教えてるんです。私たちもそうだろうって思うんです。自分が抱えてる問題ってなかなか自分から去ってくれません。本当につらいからもうこの人生から離れたいと思っても、私たちの人生ってどこまでも自分に追っかけてくるところがあります。肉体的にも精神的にもすっかり疲れ果て衰えきって、もう私は役立たずだと思ってしまう、あるいは本当に自分の一生ってのは砂を噛むようなものだって思うようなことがあるかもしれない。 しかしそういう弱さの中でこそ、実は本当の主の力が私たちのもとを訪れて、私たちをそこから先へと持ち運んでいってくださるんです。人生を生きてて願うようにならないということは、きっと私たちに起こることです。冷たい言葉をかけられたり、不当な扱いを受けたり、あるいは自分自身の衰えとか、自分の本当に限界、弱さということに直面して本当に嫌になっちゃうことがあります。もうそういう時には絶望っていうものが、まるで姿が見えるみたいにして私たちのそばを飛び交っているように思うかもしれません。しかしその時にですね、まさにそのところで、実はある一人の方がそっと私たちに手を触れてくださってるんです。十字架の上から、そこですっかり全て破壊し尽くされたと思えるそのところから手を伸ばして私たちに触れてくださるんです。あなたは今大変な目に遭ってるけれども、しかしあなたは一人じゃない、私もあなたと同じようにここにいる、そして私をご覧なさい、死で終わりではないのだ、破壊されてもそれが最後のことではないのだとイエス様がおっしゃってくださってるんです。私の力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、そういうふうに語りかけてくださる方がキリスト者には与えられているんです。もはや自分では何もできない、身動きもならないし、明暗も浮かばない、それでも終わりじゃないんです。私たちは今までそういう辛い目にあったことだってあるかもしれない、でも思い出していただきたいんです。もう終わりだと思って本当に終わったか、終わってたら私たちここにはいないんです。ものすごく暗い魂の暗夜みたいなですね、そういうところをたどって、そして自分でそれを解決できたわけでもないのに、私たちはなおそこから持ち運ばれて今日それぞれのこの生活に置かれています。私たちはまさにですね、弱さの中でこそ働く力に持ち運ばれて今日までの生活を歩まされて今日のこの時を迎えています。そういう力は神様あなたのものです、そういうふうに祈ることを知らされている幸いを深く心に刻むようでありたいんです。私たちはともすると自分の力を欲します。自分に力を与えてください、でそう願いながら、実はそう願う力への渇望によってがんじがらめにされていきます。力を望みながら、力がない自分の姿に目を落として、自分にがっかりして、自分の人生なんか生きててもしょうがないんだというふうに思ってしまいます。しかしそうではない。私たちは弱かろうが小さかろうが貧しかろうが、どんなにふつつかであろうがあやふやであろうが、なおそれを清め、新しい道に導いてくださる、そういう力に支えられ今日生かされているということを覚えたいんです。どんなに衰え弱く貧しくなっても、あるいは死の淵に、死のところに横たわらなきゃいけないとしても、それでもあなたを顧みる、あなたに将来を与える、そういう約束をしてくださる方が私たちにはおられるのです。永遠の命をあなたに約束する、でそのような方が今日私たちの前に立っていて、私たちの人生を持ち運んでくださることを信じて、ここから歩むようにされたい願います。この方から与えられている人生のひととき、ひとときを本当に感謝を持って、大事に私たちは歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは国と力と栄えとは限りなく何時のものになればなりと祈っておりながら、そのような十字架を通して私たちに注がれる力から目をそらし、自分自身がこの地上にあって力あるものでなければならないような錯覚に捉えられ、またそのことのために絶えず馬車馬のように走らされるような人生を生きてしまう時があることを思います。自分が力強くなるためであったら、周りの 人々のことが眼中に入らなくなり、自分だけで充足したいという思いになることもあります。どうかそのような愚かで頑なな私たちを憐れんでください。どうぞ主イエスキリストを通してあなたが私たちに語りかけてくださる御言葉に耳を傾け、そして私たちが今日与えられている自分自身の人生と和らぎを与えられ、あなたが保ってくださっているこのままの姿で、ここからなすべきことを一つ一つ考え歩む落ち着きと冷静さを持つことができますように、聖霊によってお導きください。主イエスキリストが私たちのために、私たちに先立って十字架におかかりになり苦難を耐え忍んでくださったことを感謝いたします。私たちも時に十字架ほどではありませんけれども、与えられている人生の中で力を出さなければならないような時があること思います。どうぞその時に自分で全てをしようとするのではなくて、主が私たちに先立ってくださっていることを覚え、主が共にいてくださるその慰めに預かって、なすべきやり方に正しく歩むことができますようにお導きください。また私たちがそのようにして共に生きていく中で、あなたがすべてのものを顧み命を愛おしんでくださっている、そのことに仕え、感謝と喜びを持って群れ全体としてあなたの御業を賛美することができますようにお導きください。若い者も年を重ねた者も、強い者も弱い者も、男も女も、どうか一つの群れの中にあなたが合わせてくださり、そのところで共に生きる者として私たちを育ててくださいますようにお願いをいたします。疲れを覚えるとき、どうぞ主がそのところに来て共に支えてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。